私たちは前々回の礼拝の時にはイエス様が嵐を鎮める権威を持っておられる方であるということを共に覚え合いました。先週の礼拝においてはイエス様が悪霊を追い出す権威を持っておられたということを共に確認し合いました。今日はさらにイエス様がもう一つの権威を持っておられるということを覚えたいと思います。それは罪を許す権威です。この権威はイエス様にとって一番大事な権威でした。どうしてかと言いますと、イエス様はまさにこのためにこの地上に来られたからであります。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたと聖書で教えられております。そして同時にこの権威は私たちにとっても一番大事な権威です。どうしてかと言いますと、私たちのすべてが罪の許しを必要としているからであります。今日の聖書の箇所においてイエス様が私たちの罪を許す権威を持っておられる方であることが教えられております。今日の御言葉に早速注目していきたいと思います。イエス様と弟子たちの一行はガリラヤ湖の対岸のガダラ人の地から船に乗って湖を渡り、再びカペナウムにまで戻ってきたということがわかります。一節でイエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られたと書いてあります。自分の町って書いてあります。これカペナウムのことです。カペナウムがイエス様にとっては自分の町と感じられるほど、そこがイエス様のお働きの拠点になっていたということがわかります。すると人々が中風の人を床に寝かせたままイエス様のもとに運んでくるという展開になりました。中風とは体が麻痺してしまって動かなくなる病気です。ですから自分ではイエス様のもとに行くことができません。人々がその人を連れてきた。そしてイエス様は彼らの信仰を見て中風の人に声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと宣言してくださいました。ここで私たちが注目したいのはイエス様が中風で横たわっている人の信仰ではなく、その中風の人をイエス様の身元に連れてきた彼の仲間たちの信仰に注目しているということであります。この病気の人、中風の人にイエス様に対する信仰があったかどうかは分かりません。でも彼を連れてきた彼の仲間たちには信仰がありました。イエス様はそんな彼らの信仰を見て、そして中風の人の病を癒し罪を許してくださったということがわかる。イエス様が注目された信仰って一体どんな信仰だったんでしょうか。マタイの福音書のこの記事にはあまり詳しく書かれていないんですけれども、マルコの福音書の2章にこれと同じ記事が出てきます。でこれそちらを見ると、彼らが中風の人をイエス様のもとに連れてきた様子が詳しく記されてあります。そちらを見ると分かるんですけど、この彼らっていうのは4人だったんですね。4人の仲間たちが中風の人を担いでイエス様のもとまで連れてきました。この時イエス様は家の中でお話をしておられました。そしてその家にたくさんの人たちが集まったために戸口のところまで隙間もないほどだったと聖書に記されてあります。もうとにかくぎゅうぎゅう詰めですね。ですから4人の人たちが中風の人を連れてきてもとても中に入れる状態ではありませんでした。普通の人であるならばこんな時どうするでしょうか。おそらくイエス様のお話が終わるのを待って、人々が帰るのをじっと待っているんじゃないかなと思いますけれども、ところが彼らは中風の人を 担いだまま、なんと屋根の上に登り、そしてイエス様のおられるあたりの屋根を剥がして穴を開けた。そしてそこから中部の人が寝ている寝床を吊り下ろしたという、そういうことが起こったということがマルコの福音書の記事には出てきます。非常に大胆な行為ということになるんではないでしょうか。つまりそれはその人の家の屋根を破壊したっていうことだと思います。この家の持ち主がそこにいたと思いますけれども、どう感じたでしょうか。大貧縮だったんじゃないだろうかと思います。当時の屋根は木材の梁の上に枝を敷き詰めて、その上に土をかぶせていたという、そういう構造になってたということが言われていますので、屋根を壊した時に、穴を開けた時に、上から土やら枝やらほこりやらがもう下にボトボト落ちてきたんじゃないかなと思いますね。もしかするとイエス様はほこりまみれになってしまったかもしれないと、そんなことも想像いたします。ずいぶん迷惑な話ではないでしょうか。そこにいた人々はみんな驚いたと思いますけれども、中には怒りを覚えた人もいたんではないだろうかというふうに感じます。しかしイエス様はその状況の中にあって、この中部の人を連れてきた仲間たちの4人の信仰に目を留めてくださったということであります。そしてその信仰を高く評価してくださった。彼らのその大胆な行いの大元にある信仰に目を留めて、そしてこの中部の人の罪を許してくださいました。この箇所からイエス様という方は私たちの信仰に目を留めてくださる方であるということを覚えたいと思います。この4人の人々の姿から私たち信仰について教えられると思います。信仰とは何でしょうか。それは自らの賭けを認めて主に信頼すること、主により頼むことです。この4人の仲間たちは途方に暮れてたと思いますね。この中部の人のために何もしてあげられないんですね。何もしてあげることができない。彼ら完全に無力なんです。でも彼らはそこで諦めませんでした。この中部の人をイエス様の元にまで連れてきました。なんとかこのイエス様に引き合わせようとしました。イエス様により頼んでるんです。イエス様に信頼してるんです。信仰とは自分の持っているものに何か新しいものを付け加えることではありません。信仰とは自分の賭けを認めて神様により頼むことです。私たちは信仰者であっても意外と自分のできること、自分の力や才能により頼んでいることが多いんではないかなと思います。そして力のない無力な自分自身をなかなか受け入れられないということがあるんではないかなと思います。それゆえに実は深いところでは主により頼んでいないということも多々あるんではないだろうかと思います。私たちにあるものが全部取り去られたときに初めて本当に私たちが主により頼んでいるかどうかが問われるっていう、そういうことがあるんじゃないでしょうか。普段は元気な時は主に信頼しているつもりでいてもですね、そういうものがどんどん取り去られていった時に、本当に主に信頼していたんだろうか、自分の力にすがって生きていたんじゃないだろうか、そんなこと問われる経験するんじゃないかなと思うんですよね。信仰とは私たちの賭けを認めて主により頼むことです。そのような私たちの信仰に主は目を留めてくださいます。そのような信仰をイエス様は喜んでくださいます。そしてその信仰にイエス様は答えてくださる。私たちの抱えている罪を許してくださる。私たちを救いに導いてくださる。そして私たちの心の願いを叶えてくださる。そういう恵みを持って私たちを満たしてくださるんではないでしょうか。 私たちは主により頼んでいるでしょうか。ぜひ主により頼むものでありたい。イエス様に信仰を認めてもらえる、そのような信仰者になりたいと思います。このように信仰を持ってイエス様のもとに近づいてきた人たちがいる一方で、不信仰な者たちもそこにいたということが今日の記事を通してわかるんです。それは律法学者たちです。マタイ9章3節に、そこに律法学者たちが何人かそこにいたって、その事実を書き留めております。たくさんの群衆たちがもう家の中に集まっていて、ぎゅうぎゅう詰めだったわけですけれども、その群衆たちの中に何名かの律法学者たちが混じっていたということがわかります。ユダヤ教の律法の専門家である彼らがどうしてこの場所にいたんでしょうか。たまたまこの場に居合わせたわけではありません。ルカの5章17節を見ると書いてあるんですけれども、彼らはガリラヤとユダヤの村々から、そしてある者はエルサレムからやってきたということがわかります。ずいぶん遠くからやってきたんですね。エルサレムからやってきた人もいたと。明らかに彼らは作為を持ってこのところにやってきているということがわかります。もしかすると送り込まれたのかもしれません。イエス様の存在がだんだん彼らにとって目障りになってきているんではないでしょうか。多くの人々の心を引きつけるイエス様の行動が彼らにとってもだんだん無視できなくなっていたんではないでしょうか。彼らはイエス様に対する疑念と不信感を抱きながらこのところに集っておりました。つまり彼らは信仰を持ってイエス様のところに来たわけではないんですよね。最初から不信仰な状態のままイエス様のもとに駆けつけているということ、これは先ほどの4人の仲間たちと全く違う心持ちでここに来ていたということであります。そしてイエス様が声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと宣言してくださったときに、この言葉を聞いて律法学者たちは心の中で言いました。この人は神を冒涜している、ってこういうふうに心の中で言った。この彼らの認識は実は正しい認識です。ユダヤ社会、ユダヤ教の世界では人の罪を許す権威というのは神のみが持っている権威でした。人の罪を許すことができるのは神だけであって、人間が人間の罪を許すことは絶対にできない、これが彼らの持っている理解です。そんな中にあってイエス様があなたの罪は許されたと宣言しましたから、律法学者たちにはそれが神を冒涜している姿であると見えたのは当然のことだったと思います。ですから彼らの認識というのは当たってるんですね。正しい認識なんです。でも問題なのは彼らの心の中にある動機です。彼らは最初からイエス様に対する不信感を抱きながらイエス様の言葉を聞いておりました。そんな彼らにイエス様の言葉を好意を持って受け止めるだけの余地はありませんでした。イエス様そこでこういうふうに問いかけたんですね。4節に書いてます。なぜ心の中で悪いことを考えているのかって、なぜ心の中で悪いことを考えているのかってイエス様は問いかけています。彼らの認識は正しいんですね。彼らの考えている理解は正しいんです。正しい認識でしたが、その正しい認識の陰に彼らの悪意が隠されているということをイエス様よくご存知でした。彼らの心の中にどんな動機が潜んでいるのかということをイエス様は見ておられた。そして言いました。あなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいか。イエス様にとってはどちらが優しかったでしょうか。 私たちの立場に立って考えてみると、あなたの罪は許されたという言い方の方が優しく感じられるかもしれません。起きて歩けと言って奇跡を起こすことは私たちにできないからであります。でも律法学者たちにとっては罪が許されたと宣言することの方がはるかに難しいことであると感じられていたと思います。それは神様を冒涜することだったからであります。一体どっちが優しかったんだろうかと考えさせられるような問いかけですけれども、おそらくイエス様はこの質問に対する答えは求めていなかっただろうと思います。どうしてかというと、イエス様にとってはどちらも優しいことだからであります。イエス様は罪を許す権威を持っておられます。同時に病を癒す力も持っています。律法学者たちの理解や常識をはるかに超えたお方なんです。でも律法学者たちにはそれは理解できませんでした。彼らにイエス様を受け入れるだけの余地はなかったということであります。このようにイエス様を求めてイエス様のもとにより頼んだやってきた人たちもいましたけれども、その一方で全くの不信仰な状態のままでイエス様のもとにやってきた人たちもおりました。私たちはどちらに似ているでしょうか。中部の人の4人の仲間たちのように救いを求めてイエス様により頼んでいるでしょうか。それとも律法学者たちのように不信仰を抱きながらイエス様の言葉を疑いながら聞いているでしょうか。いずれにせよイエス様は私たちの心の中に何があるかよく見てるんですね。よくご存知なんです。隠された動機をよく分かっておられます。そこにあるのが本当に信仰なのか悪い思いなのか、何が私たちの心の中にあるのかってイエス様はよくご存知。私たちは本当に心の中からしっかりとイエス様に信頼して、私たちの中にある信仰にイエス様に目を止めてもらえるように、本当に心から主に悔い改めて整えてもらうものでありたいと思います。そんな頑なな律法学者たちを見ながらイエス様は言われました。6節です。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言われた後、中部の人に言われました。起きて寝床を担ぎ家に帰りなさい。すると驚くべきことが起きたとここに記されてあります。なんと彼は起き上がりました。二本の足で歩き始めました。そしてイエス様の言われた通りに家に帰っていきました。その光景をそこにたくさんの人たち見てたわけですけれども、もう本当に驚いたと思いますね。そして恐ろしくなったと思います。そして最終的には彼らは神の御業がイエス様を通してなされたことを知って神を崇めた、そういう結果に導かれたんだということがここに出てくることであります。そのような現象が起こったわけですけれども、大事なのはイエス様が何のためにこのことを行ったかですよね。何のためにこの奇跡を行ったんでしょうか。それイエス様はここでおっしゃってますね。それは人の子が、人の子というのはイエス様のことですけれども、イエス様が地上で罪を許す権威を持っていることを人々に示すためであったということであります。イエス様によってなされた御業は中風の人の病の癒しでした。体が不自由だった、体が動かなかった人のその病が癒されて自由に動けるようになったって、これは人々の目から見ているときには体の癒しと回復に見えていたと思いますね。でもイエス様はここで終始罪の問題に注目しているということが分かるんです。それは体の癒しでしたけれども、同時に罪の許しであったということが分かることであります。イエス様にとっては体の癒しも大事ですけれども、同時に罪の許しも大事でした。 そしてこの場面においてはこの罪の許しがもっと大事なこととしてイエス様に覚えられていたということが伝わってくる。体は治りますね。でも治ってもいずれまた病気になってしまいます。この中部の人もこの時には癒されて元気になって嬉しかったと思いますけれども、やがてしばらくすればまた病気になったんではないかなと思います。でも体の癒しも大事ですけれども、体の癒しよりももっと大事なことがあります。それは私たちの罪が許されているかどうかです。どんなに体の癒しが与えられていても、どんなに体が元気であったとしても、もし私たちの罪が許されていないとするならば、それは私たちにとって致命的なことです。ですからこの問題の解決をイエス様してくださった、そのためにイエス様来てくださったということを私たちは忘れないようにしたいと思うんですね。この世では悪いことをしても見つからなければ裁かれることがないと思います。私は車を運転していて、交差点で一時停止を怠ったために警察に捕まったことが3回ぐらいあります。そしていつもは安全運転しかしないはずの私がスピード違反で捕まったこともあります。でその時に思ってしまったんですね。しまった、見つかったって。たまたまそこに警察がいたから見つかってしまって、もしそこに警察がいなければ見つからなかったのになって心の中で思ってる自分がおりました。この世で私たちの罪が裁かれるのは見つかった時だけだと思いますね。犯罪を犯してもそのまま見つからないまま、この世では裁かれることのないままに終わってしまうということもあると思います。でも神様の前ではそうではないですね。神様は私たちのすべての行いをご覧になっています。私たちの心の中に何があるのか、どんな思いを抱いているのか、すべてご存知です。私たちの心の動機の部分を全部知っておられます。そして私たち必ず裁かれるんです。神様は私たちの罪を見過ごしにされるような方ではない。聖書は私たちに教えている、罪の報酬は死です。罪を犯した結果として私たちが受けなければならない報いは死であると教えられています。しかもその死というのは肉体の死だけではないですね。それは神様と永遠に引き離されること、そして永遠の滅びに定められてしまうということ、そういう恐ろしい現実に私たちは定められていたんだということを聖書は私たちに教えている。それが私たちの負わされていた定めだった。しかし天の父なる神様は私たちを愛してくださった、その愛のゆえに私たちが永遠の滅びに定められることを望まれませんでした。何とかして救いたいと願われました。そこで神様は私たちのためにご自身の一人子を送ってくださった。その一人子を通して私たちの罪を許し、私たちを救いに導くためでした。私たちが救われるためには私たちの罪が許される必要があったんですね。そして私たちの罪が許されるためには、罪のない清い人が私たちの罪を背負って私たちの身代わりとなって神に裁かれる必要がありました。本来私たちが受けなければならない罪の裁きを代わりに受ける方が必要だった。イエス様が私たちの身代わりになってくださいました。イエス様が私たちの罪を背負って私たちの代わりに神の裁きを受けてくださいました。それがイエス様の十字架であります。私たちの関心は罪の許しよりも肉体の癒しに傾いてしまう傾向があるかなと思います。私たちの魂の解決よりも私たちの肉体のことや生活の解決に私たちの注目が傾いてしまうということがあるかもしれません。そして確かに神様は私たちの肉体の必要も満たしてくださるんですね。罪の解決が大事だからといって私たちの肉体の生活の必要を軽んじる方ではないですよね。どちらも大事なんです。どちらも神様は満たしてくださる方なんです。でも 私たちはこの命というのはこの地上だけで終わるものではないということを覚えていなければいけない。私たちは本来永遠に生きるべきものとして作られています。そしてその問題を解決するためにイエス様がこの地上に来てくださったということを覚えるものでありたいと思います。今日からクリスマスの季節が始まりますけれども、クリスマスはどうして嬉しいんでしょうか。それはやっぱりイエス様が私たちでは絶対に解決することのできない罪の問題を解決するために来てくださったからではないでしょうか。私たちの罪を許すためにイエス様が来てくださったからではないでしょうか。そのためにイエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださったのではなかったでしょうか。それは私たちの罪を許し、私たちを滅びから命へと救い出すためでありました。イエス様は私たちの罪を許す権威を持っておられます。ぜひこの救い主イエス様を私たちは信じ心に受け入れようではありませんか。そしてこのイエス様に私たちは心から従っていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。